ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券リサーチ部、三住智之さんとともにお送りします。スタジオにお越しいただきました。三住さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。足元で話題となっているトランプ関税政策関連で今日はお話を伺っていこうと思いますけれども、はい、そのトランプ政権は4月2日に世界で、世界関税発表しまして、発表当時の税率は中国が 34%、 ベトナムが 46%、 EU 諸国が 20%、 日本が 24% など、第1期トランプ政権と比べて非常に高税率となっていまして、またアメリカと交易関係にあるほぼすべての国に適用されることが発表されています。トランプ大統領はアメリカの貿易赤字の解消のためにトランプ関税を導入したとありますが、こうした貿易赤字ですね、アメリカをはじめ国家や経済にとってはどのような存在なんでしょうか。
はい、まず家による赤字とかですね、輸出による黒字というもの、これは損益ではなくてですね、貸借関係に近いものと考えるべきです。
はい。
なぜかと言いますと、貿易相手にですね、何かを売るということはですね、相手から何かを買う権利を取得しているというふうになるからです。
はい。
例えば貿易赤字が膨らむというのは、相手国に対する付け払いを増やしていることにも相当します。
はい。
これは取引相手から高い予信を獲得しているのと同じになりますので、売ったもの以上に物を買うことができているということ、これは対外的な優位性や信頼性の証になっていると言えます。
なるほど。
はい、例えばホワイトハウスが発表している、対中国の貿易大赤字はですね、
はい、
2954億 US ドルですけれども、これは輸出がですね、1435億ドルに対して、
はい、
4389億ドルのですね、輸入によって発生している赤字です。これは輸出額の3倍に相当する余信を得ているのと同じになります。
はい。
ですので、もし報復関税で相互に高い税率をかければですね、1435億ドルの輸出機会も失うことになってしまいます。
はい。
ただし貿易とはですね、取引や決済通貨の信用問題ですので、その国の政府財布の高によってもですね、維持可能な水準というものはある程度決まってくると思います。
はい。
また米国における貿易代サービス収支赤字はですね、米国民の過剰消費によるものでありますので、
はい、
要は借金しながらですね、たくさん物を買っているという状態ですので、
はい、
これはあまり健全な状態とは言えないかもしれません。
あ、なるほど。国が保護関税あるいは保護貿易を行う理由には国際競争力の低下懸念などがあることもよく聞かれますけれども、その保護貿易に対抗して自由貿易を推進していくという理由は何とお考えでしょうか。
はい、まず自由貿易に基づく国際分業の、論理的根拠、これは比較優位原則と言いましてですね、何を輸入するか輸出するかは、国力の絶対的な差では決まらないという考え方でございます。予算や潤沢資金の潤沢な大企業であってもですね、製品の原材料だとかもしくは社内管理システムだとかそういったものをですね、全て自社で賄うのではなく、例えば外事部に適宜外注するということをやっていると思います。
そうですね、
はい、それと全く同じでして、またその外注先はですね、常に自分たちと同規模の企業とは限らない、大小さまざまな企業にですね、調達先を分散させるかと思います。
はい、
こうした内政外政を決めているのはですね、企業の資金規模だとか工場の大きさではなく、得意分野に注力しないことによって生じる機械損失、機械費用というもので決まります。
はい、
これを国に当てはめるとですね、例えば、大規模な土地があってそこで、農園を作るような土地があるんですけれども、
はい、
それを、半導体工場を建てて輸出してですね、で農作物は輸入に頼るといったそういった、意思決定です。
はい、
この時にあえて自国で農作物を作る道を選んだ場合、その農作物の相対的価値っていうものは諦めてしまった半導体と同じぐらいの価値がないとダメになりますよね。
はい、
ですので、半導体を作れない代わりに農作物を作っている国や地域から買った方がいいというふうになります。
はい、
で保護貿易の考え方はですね、必要な資源は全て自国で調達すべきという考え方につながってしまいます。
はい、
この考え方では資源を持っている国しか経済発展できないんですけれども、自由貿易はでは各国が得意分野に注力することによって相互に発展というものは可能になります。
はい、貿易赤字が良くないという捉え方、また重要な資源は自給すべきという考え方は日本国内でも根強いように思われますが、まあ、こうした考え方と自由貿易を推進する考え方はどのように整合させればいいんでしょうか。
はい、まず我々がこうした自由貿易推進に至るまでには長い時間かかっております。
はい、
戦前はですね、必要な経済資源を自国内で囲い込まないといけないという考え方が根強くですね、そういった思想がですね、欧米列強、ヨーロッパをですね、軍拡に邁進させてですね、はい、植民地を拡大して自国の権益を増やしていくという帝国主義につながりました。しかし2度の世界大戦を経てですね、はい、競争外交による、自由貿易の推進が国際紛争を回避、そして経済発展の双方を両立させるというコンセンサスに至ったわけです、
はい、
ただしかしながらですね、現在の国際貿易、完全な自由主義のもとにあるとは言えずですね、EU とか TPP のようないきなり加盟国間のですね、限定的な自由貿易が採用されているという状態です、
はい、
各国の内政事情やですね、協力国の都合に合わせて自由貿易と保護主義をミックスしているというふうに言えます。また経済発展の初期段階でですね、産業育成のために保護貿易を活用してきたという歴史のある国も少なくありませんので、
はい、
また主要な有権者集団、これは国際集団、国際競争にさらされることを危惧しているという、内政事情も各国にあります、
はい、
ですのでそういった理由でですね、完全な自由貿易をものというわけで推進できないということが各国に存在しています。
なるほど。現在トランプ関税90日間の猶予を与えていますけれども、もしトランプ関税実現した場合はどうなるとお考えでしょうか。
はい、結論から言えばですね、はい、米国そしてその関係国においてですね、貿易に関係した産業もまた貿易に関係しない産業もですね、無関係の産業も含めて全ての産業に打撃が出るものと考えてください。なぜならですね、今まで他国から買えば済んでいたものをですね、
はい、
自国で作らなくならないとなる、そうなると資本や労働力が逼迫してですね、生産自体が減少してしまいます、
はい、
関税をかけた分の値上がりだけではなくてですね、需要に対して供給が追いつかなくなるといった、そういったことによってインフレは進行し、経済も停滞します。こうした悪循環が起こりますと、長期的にはかつての日本の、ような低成長を伴ったデフレーション、こういったことが起こる可能性がございます。
そうしますと、現在の混乱に対する解決策というものは何かありますでしょうかね。
はい。現在各国首脳やですね、外交官、または企業がですね、トランプ政権との交渉を行っておりますけれども、
はい、
こうした交渉はですね、自国や自社、あるいは、業界団体の利益を代弁するだけでですね、包括的な解決策にはならない可能性があります。
はい、
例えば、自国製品や自社製品に課される関税やですね、貿易障壁を他国に比べて軽くすること、これによってアメリカ市場での相対的な優位性を獲得できる可能性があるからです。
はい、
ですので、最適かつですね、包括的な解決策、これはトランプ関税を完全にやめさせて元通りにすることなんですけれども、それを比較的早く確実に実現できる方法があるとすれば、それは司法による大統領令の違憲、違法審査ではないかと思います、
はい、
というのも税金というのはですね、本来議会が定めた、法根拠に課税されるべきであって、関税もその例外ではないからです。で、現在のトランプ関税、これは国際緊急経済権限法IEEAP という法律に基づいて、付与された大統領の権限に基づく大統領令なんですけれども、
はい、
これは1930年にですね、世界恐慌の時にフーバー大統領政権の時に制定された、スムートホーリー法に基づく関税、これとは大きく異なっております、
はい、
で BBC の報道によればですね、米国時間の4月16日に米カリフォルニア州のギャビン・ニューサム知事がですね、関税は議会の承認を経て行われるべきものであるとしてですね、トランプ氏が根拠として掲げているこの IEPA、 これは大統領に関税決定権を有しているものではないとしてですね、裁判所に訴えを起こしております、
はい、
この連邦最高裁判所がですね、大統領令に対して違法違憲判断を下す例は珍しくなくてですね、直近ではバイデン政権におけるですね、学生ローンの免除を命ずる大統領に対して連邦最高裁判所が違憲判断を下しております。最高裁がもし一貫しているのであればですね、今回の大統領令も同様の判決が下るのではないかというふうにギャビン氏は語っております。
はい、
米国の法律はですね、前例が法を作るという判例法でございますので、今度意見審査が一度通ればですね、トランプ大統領ではなく今後の米大統領も同じような法律なしにですね、同じことをすることができなくなるかと思います。
それでは最後にですね、現在の状況に対して各企業投資家どう行動したらいいか簡単に伺えますでしょうか。
はい、まず世界恐慌やですね、過去の経済危機との違いに留意するべきだと考えております。今起こっているのは将来起こる保護貿易の消費と生産の縮小というですね、実物的な市場経済への、負のショックを予想しております。で、それで市場が反応しているというふうに考えてください、
はい、
これはリーマンショックのような金融市場由来の、経済危機とは異なります。で、リーマンショックというものがございましたので、その後にバーゼル3規制というものが導入されて、各国、グローバル金融のですね、金融機関のですね、権利性非常に強化されております、 まだ適格流動性についてですね、FRB の監視を受けている米国の大手金融機関、こういったものは即座に危機に落ちるということはまずないと考えております。
はい。
しかしながら金融機関それぞれ予想損失に対する引き当てとかですね、自己資本の積み増しをすることが考えられますので、収益の減少、ROE の減少低下などは予想しておくべきだと考えております。
はい、わかりました。時間内にまとめていただいてありがとうございます。トランプ関税の行方などについて詳しくお話を伺いました。はい、三角さんどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
ここでフィリップ証券からお知らせです。フィリップ証券ではお客様第一主義、ネット取引が苦手なお客様には営業スタッフによる対面での取引が可能です。日本株や米国株はもちろん、シンガポール株などのアジア株式、外債や私募投資など幅広い金融商品を取り扱っています。どれを選んだらいいかわからないという方にも、お客様からしっかりとお話を伺いながら、経験豊富な営業スタッフが資産運用のみならず、相続手続きなどお客様のライフステージに寄り添った商品をご紹介します。またすでにお取引に慣れている方には投資の判断に役立つホットなマーケット情報をお伝えし、お客様のお考えやご意向に添える証券会社を目指しています。ここがわからない、こんな商品はないのか、そんな時はぜひフィリップ証券の営業スタッフにお気軽にご連絡ください。お客様お一人お一人のご希望に沿ったサポートを提供してまいります。フィリップ証券 Your Partner in Finance、 当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損失が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号、以上フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券はわかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援などお客様のニーズに合ったご提案が可能です。フィリップ証券は金融のマーケットに興味を持ち、そこから国際情勢などをご自身で学んで、今では各方面で活躍されている小倉優子さんを公式ブランドアンバサダーとしてお迎えしました。 Your Partner in Finance フィリップ証券、詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
ここからは経済アナリスト田島智太郎さんと一緒にお送りします。田島さんおはようございます。
はい、おはようございます。
いたします。今日はどのようなお話を。
そうですね、今日はですね、物価高でも、
はい、
まあ、客足を伸ばしている生活応援企業、
はい、
まあ、大体皆さんもご想像つくかなと思うんですけれども、比較的リーズナブルな価格でもって、さまざまな商品を展開していると、
はい、
でこういう状況の中でやっぱりその先ほどもお話しあったトランプ関税の影響もあり、その影響があるということで、いろんなそのマーケットでもですね、
はい、
業績の先行きの不安であるとか懸念というものが先立って、はい、まあ、なかなか上値を買いづらいような銘柄も多くなっている中、まあ、ご承知の通りやっぱりその内需関連に基本的にはマネーが向かい、はい、そんな中でも特にやはりその今の苦しむ日本の家計の救世主とも言えるような生活応援企業、
はい、
まあ、こういったところに今目を向ける流れっていうのが、着実にそして現実に高まっていると、まあ、いうことは間違いないでしょうね。
どのあたりを田島さん着目されてますか。
そうですね、一言で例えば総合スーパー食品スーパーを全国で展開するイオン、まあ、ご承知の通りですけど、
はい、
まあ、今月の11日に2026年2月期の連結純利益が前期比 39% 増、
はい、
400億円になりそうだというふうに発表しました、まあ、そこで、まあ、皆さんご承知かと思いますけど、昨日もその前もずっと連日で足元の株価は上場来高値を更新し続けていると。
強いですよね、
こういう状況ですよね、
はい、
全体試合がここまで厳しい、そしてまた日経平均株価がなかなか上値重いという中で、
はい、
こういったいわゆる生活応援関連銘柄って、まあ、日々上場来高値とか年初来高値を取ってくると、まあ、そういう動きになってるんですよね。
あとイオンはトップバリューシリーズ強いですね、
はい、この4月から75品目を値下げしていると、はい、 まあ、このいろんな物価が上がっていく中であえて値下げをする、まあ、ましてですね、そのいわゆるナショナルブランド商品よりも、このトップバリューのようなプライベートブランド商品っていうのは、粗利率が高い分だけ、その分値下げの、まあ、伸びしろがあると言いますかね、余地があると言いますかね、まあ、そういう部分もあるのと、まあ、その要するに、まあ、リーズナブルな価格が受けて、お客さんが足を運ぶから、値下げしてでも、たくさんのお客さんに買ってもらって、そこで収益をきちっと確保していこうと、まあ、そういう戦略に昨年あたりからも、大幅に切り替えてると、まあ、いう状況があるわけですよね。
あと田島さん、うちの近所でもですけど、あの小型スーパーのマイバスケットの新規出店が今増えてますよね。
マイバスケットは来年の2月までに1年間で150店舗ぐらいまたさらに増えるというふうに言われてますから、皆さんのまたお近くにもね、店舗が登場するんじゃないかと思いますよね。
はい、その他いかがでしょうか。
はい、このイオン絡みというわけじゃないんですけど、イオンはこのほどドラッグストア大手のツルハホールディングスを完全子会社化する方針を打ち出していて、このツルハはウェルシアを完全子会社化してるんですよね。っていうことは、国内最大級のドラッグストア連合体を、まあ、イオンが手に入れるということは、イオンに行くと、要するにもともと食品とか日用雑貨を安く提供しているドラッグストアに足を踏み入れることができて、イオンではプライベートブランド製品を手に入れることができて、さらにイオンっていうのは22年にキャンドゥ100円ショップを子会社化してますよね。っていうことは、イオンモールの中に行けば、100円ショップもあり、ドラッグストアも安く、まあその日用品や雑貨、もちろん、医薬品なども提供しており、そしてトップバリュー商品は、数多くが値下げをしていると。まあこういう状況になっていて、まああの、キャンドゥ自体もですね、今期始まった期26年2月期は100店舗の新規出店。まあこれを考えていると。まあ、要するにイオンとの提携関係、経営統合関係によって、イオンモールの中に比較的ローコストで出店できる、その安心感っていうのが、まあ、効果を生み出してますね。
なるほど。キャンドゥも4月22日に3935円高値更新となってますよね。
おっしゃる通りです。
はい、
また同じ100円ショップではセリアあたりもですね、非常に株価の動きも好調ですし、やはりあの今、その手芸用品の品揃えを、まあ、その充実させていて、
毛糸とかね、
そう、編み物ブームですね。
編み物ブーム、
はい、非常にやっぱり人気が高い、明るい店舗作りにも定評があるということで、まあ、かねてよりやはりその客足が伸びてるんだけども、やっぱり諸物価が上がれば上がるほど100円は変わりませんから、まあ、そういう意味においては100円ショップの商品の需要拡大というものが着実に今進んでいるということですよね。
消費者の強い味方ですよね。
はい、まあ、もちろん100円だけじゃなくて、ご存知300円ショップ、まあ、スリーコインズはパルグループホールディングスが展開していますけど、今週の22日にまた上場来高値を株価が取ってくると。
そうですね、4265円まで上がりましたね。
はい、こういう動きになっていて、まあ、この始まった期26年2月期の売上高5期連続で過去最高を更新すると、まあ、こういう見通しになっています。まあ、あのこのスリーコインズに関しては、パルグループに関しては、最近メンズ商品の取り扱いを始めたこと、まあ、さらには、そのメンズ商品売り場の隣で一部の店舗ですけど、古着を試験的に販売し始めたりしていること。
ヴィンテージも今ねトレンドですよね。
そうなんです。ヴィンテージってのはもう今あのファーストリテイリング、ユニクロの店舗でも一部取り扱ってますし、もともとそのリユースという形で、トレジャーファクトリーとかハードオフコーポレーションとか、まあ、こういったいわゆるリユース業態っていうのも、まあ、こういった生活応援企業の一部として注目できますよね。
期待できますね。生活応援企業について取り上げていただきました。田島さん、どうもありがとうございました。ファイナンシャルジャーニー、このコーナーは分かる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。 Your Partner in Finance。